本日は国際 NGO ワールドビジョンジャパンスタッフの小坂部豊先生とワールドビジョンジャパン支援事業部緊急人道支援課の岩間ゆかりさんをお迎えしております。本日与えられています聖書箇所を朗読いたします。新約聖書のエペソ人への手紙第2章14節から19節までです。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストは、この二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現し、二つのものを一つの体として、十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。また、キリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。このキリストを通して、私たち二つのものが一つの御霊によって道に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。今日はキリストに習うものと平和、Peace and Following Christ と題して、先生方にお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
契約参加公教会の皆様おはようございます。日頃より温かいご支援とお祈りをありがとうございます。ワールドビジョンジャパンの岩間ゆかりと申します。今日はイーウィージンスタッフの、教会様ということで、イーさんとは担当の事業は違うんですけれども、同じ部などで、ミーティングをオンラインで顔を合わせたりしています。そのイーさんの、熱い思いと誠実な姿勢をとても尊敬しているスタッフです。今日はイーさんより教会の皆様にメッセージを預かってきていて、僕はカンボジアで楽しくやっていますということでした。インターナショナルチャーチに通っているそうで、多国籍のクリスチャンの友達もできて仲良く過ごしていますということです。今日はそんないいスタッフの教会の皆様と時間をご一緒させていただけることに感謝いたします。お次お願いします。私たちワールドビジョンは世界の子どもたちのために働く国際 NGO です。ワールドビジョンはアメリカ生まれのキリスト教宣教師ボブ・ピアスによって始められました。彼は第二次世界大戦後に混乱を極めた中国に渡って、何もかもはできなくとも何かはきっとできると考えるようになりました。中国で出会った一人の女の子の支援を始めた彼は、より多くの支援を届けるため1950年アメリカのオレゴン州でワールドビジョンを設立しました。現在は世界約100カ国で約3万5000人のスタッフが困難に直面する子どもたちのために活動をしています。今日は私が所属する緊急人道支援課が行っている紛争の影響を受けている子どもたちへの支援活動をご紹介します。いいお願いします。こちらの写真は、ワールドビジョンが運営しているルーマニアの避難所の様子です。ウクライナからお母さんとお姉さんと木の実木のまま逃げてきた8歳の男の子、イヴァンヤ君。今彼のように強制的に家を追われている人は世界で、何人ぐらいか、ここに書いてあるんですが、皆さんご存知でしたでしょうか。ロシア・ウクライナ戦争の影響やエチオピアの内戦などで昨年1億人を突破しています。このうち半分は18歳以下の子どもです。 難民は史上最多の2660万人に上りました。 UNHCR によると、今年2023年中に、難民の数は300万人増加する見込みだと言われています。次お願いします。このような紛争や災害など緊急事態によってどんな影響があるか、子どもたちの視点に立つときに特に重要なポイントとして教育という問題があります。紛争あるいは災害の影響を受けている緊急事態下の国々では、学齢期の子どもたちの多くが教育の機会を失っています。現在このような国に住んでいる2億2200万人の子どもたちが、何らかの教育支援を必要としている状況です。例えば難民キャンプで、あるいは紛争地域では、数ヶ月から数年も学校に行けていないということがあります。緊急時は食料や水などの支援に比べて、教育の支援というのは後回し、あるいはそのまま放置されがちな分野になっています。でも子どもの成長というのは待ってくれません。ワールドビジョンジャパンでは、紛争や災害の影響を受けた子どもの緊急時の教育支援にも力を入れています。そんな一例を今日は私が担当している中東イラクの例からお話しさせていただきます。次お願いします。私たちが教育支援を行っているのはイラクのモスルというところです。モスルはシリアとの国境に近いイラク北部の町になります。モスルはニナワ県という県にあるんですが、このニナワというのは旧約聖書に出てくるニネベのことです。皆さんにも馴染みが深い地域かと思います。偶然にも私がイラク事務所で働いている時にはヨナというアルバニア人の同僚がおりました。次お願いします。このモスルなんですが、紛争前はこの写真のような美しい旧市街があるイラク第二の大都市でした。伝統的な建造物も多かったんですね。2014年にシリア側から武装勢力イスラム国 IS が侵攻して、その年の8月以降、IS のイラク最大の拠点として約3年間にわたって支配されました。次お願いします。こちらは私たちの事業チームがようやくモスルの西側に入れた頃に撮った市街地の写真です。2018年頃なんですが、空爆も含む激しい戦闘によって街は壊滅状態となっていました。もともとモスルには200万人人口がいたんですが、その半分、100万人の方々が避難を余儀なくされました。IS によって人間の盾として、利用されて逃げられない人もいました。この写真の時は戦闘が終わって半年以上経過していたんですが、支援の手が十分ではなく、紛争後の壊滅的な状態がそのまま残っていました。他の地域へ避難されていた方々も少しずつ戻ってきてはいたのですが、家や病院、学校が破壊されて、あらゆるところに地雷や不発弾の危険がありました。次お願いします。モスルは旧市街というだけあって、昔ながらの地域社会ですとか、コミュニティの絆もありましたが、これも崩壊しました。加えて、IS の戦闘員やシンパが残っているんじゃないか、自分の身の回りに潜んでいるのではないか、という不安が、住民同士が信頼関係を取り戻せない、要因になっていました。このような強いストレスによって、コミュニティの人たちの中には、精神疾患のリスクや家庭内暴力の増加が非常に深刻で、極度の貧困状態にあったり、虐待にあっている子どもたちも多くいました。次お願いします。こちらは学校の様子になります。IS による占拠や戦闘によって、モスルの多くの学校施設が破壊、損傷されていました。IS による教育が行われた学校もあります。お願いします。 こちらは私たちが授業で出会ったアリ君です。アリ君は紛争で厳しくなった家計を支えるために学校を辞めて家族のために働いていました。一日中不発弾や武器などの鉄くずを集める危険な仕事で稼いだお金はすべて家族の生活費になります。仕事中に地雷で指を切断してしまうという大怪我を負ったこともありますが、この事故の後もすぐに建設現場で働いていました。アリ君は私たちにこう話してくれました。他の子どもたちが学校に行くのを見て、いつかは自分も学校に戻りたいと希望を持っていたけれど、怪我をしてしまってそれも難しくなりました。学校に行くときに着る服や必要な教科書を買うこともできません。お願いします。アリ君のようなモスルの子どもたちのため、私たちはまず学校を破壊された地区の子どもたちが早く学校に戻れるように、学校の修繕の支援を行いました。こちらの写真は爆撃で大きな穴が開いてしまった校舎の壁をレンガで埋めた時の支援の様子です。次お願いします。また学習に必要な備品や教材の支援も行いました。こちらは授業で提供した新しい机と椅子で勉強をしている様子です。その他補習授業や個別支援など様々な活動を行ってきました。緊急事態下でのこういった教育支援には2つの重要な役割があります。1つは子どもの保護です。教育を通じて健康な体や心のケア、学校に通う、友達と遊ぶといった子どもの日常を回復することで、戦争を経験した子どもたちの精神的な安定やストレスの軽減を図ります。子どもたちが学校に来ることで、怪我や栄養不良といった体の不調や、虐待や児童労働、搾取といったリスクを見つけて危険から守ることもできます。もう一つの役割はエンパワーメントです。教育によって読み、書き、計算といった基本的な日常生活を生き抜く基礎学力、そして学力だけではなくて自分の健康や安全に関する知識を身につけることで自分を守る力を強化します。また紛争によって日常をなくした子どもの自尊心や自信を回復することも教育の重要な役割になっています。次お願いします。少し前にご紹介したアリ君。アリ君は授業を通じて新しい学用品や服などの支援を受けて学校に戻って勉強を続けています。私たちの授業が行っているレクリエーション活動にも参加して、たくさんの友達と日々を過ごしています。お願いします。同じように支援で出会ったオスマン君とムサーブ君という兄弟。彼らは目の前でお父さんを IS に殺害されました。その後、恐怖や無力感で学校にも通っていませんでした。少しずつレクリエーション活動を通じた支援のケアを受けて、学校に戻れるようになって、こう話してくれました。経験したたくさんの困難や悲しみに絶望すべきではないのです。僕たちはその経験から学んで夢を追いかけたり、目標を達成するために努力したり、もっともっと強くなることができるのだから。ぜひお願いします。アリ君たちの声を通して、子どもたちの力強さや希望を感じ取ってくださったのではないでしょうか。私たちの支援はすべて子どもたちをロストジェネレーション、教育の機会を失った世代、にしないことを目指しています。教育支援というのは何か提供するというよりも、子どもたちが本来持っている力を信じて十分に発揮できるようにすることだと私たちは考えています。私たちの支援というのは小さなきっかけにしか過ぎないのですが、それを子どもたちが受け取ってくれて、自分の中にある力強さに気づいて、自信や将来への希望を回復していきます。それは子どもたちが将来貧困を断ち切ったり、 平和を構築する力になります。最後になりますが、今世界中で紛争が長期化しています。昨年起こったウクライナ戦争も未だ終結の見通しがつきません。そんな中でも子どもたちの成長は待ってくれません。一日一日、今も学びのないまま大人に近づいている子どもたちがいます。政府同士や国連による解決への期待が限界を迎えている中で、国際社会、つまり私たち一人一人の関心や意思の強さが今問われていると感じています。子どもたちの声、そして誰も取り残さない未来のために、一人一人の関心、そして意思が大切だということ、今日は皆様と共有させていただくことができ、大変感謝でした。ありがとうございます。では、浅壁さん、お願いします。
はじめまして、ワールドビジョンジャパンの浅壁豊と申します。イエス・キリストに習うものとして、キリストご自身の歩みから学ぶことも多いですけれども、イエス・キリストの歩みを周囲に伝えた弟子たちの姿勢から学ぶことも多いのではないかと最近思っています。キリストに習って生きた弟子たちは何を語ったのか、ペソビテへの手紙のパウロの視点から理解を深めてみたいと思います。エペソの教会の背景については、すでによくご存知の方も多いと思いますけれども、この、先ほど冒頭にお読みした聖書箇所の背景をまずざっとさらってみたいと思います。イエスは弟子たちにこう言いました。全世界に出て行ってイエスキリストの良い知らせを伝えよという目標です。イエスは弟子たちに与えられました。当時のことを思い起こしますと、とんでもない目標だったかと思います。今の現代の私たちは全世界に出て行きなさいと言われてもいろいろ手段がありますけれども、当時全世界に出て行きなさいと言われた時の弟子たちの驚き、そして恐れというものは私たちの想像でするものであったと思います。でも弟子たちは地図から踏み出しました。そしてそこで教会ができました。教会ができた後、もっと広い世界に出ていく必要を示されました。そこでパウロは派遣されていくことになります。今回は、パウロは海を越えていく、もっとさらに大きな旅になります。海の向こう側で何が待っているかは分かりませんでした。しかし、パウロは地図から踏み出してきた先人たちの思いを受けて、さらに広い世界へと漕ぎ出していきました。合計10年余りにもわたるパウロの長い長い伝道旅行の始まりです。その伝道旅行の一つ、訪れた土地の一つにこのエペソという場所がありました。このエペソという地は実はパウロがそうやって地図から踏み出した結果、生涯で最大の成果を出した土地だったようです。そんなエペソの人々にパウロはなぜこの手紙を出したのか。それはエペソの教会の人々の中にある確執のためでした。このパウロの伝道旅行によって建設されたエペソ教会では、他の小アジアの教会と同様に、改宗したユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャン、そんな2つのグループのクリスチャンが共に礼拝を捧げていました。ユダヤ人クリスチャンとそうでない異邦人クリスチャン、その間で課題を抱えていたわけです。同じキリストを信じていても、なかなか乗り越えられない確執や偏見による衝突、そういった課題です。この課題を聞きつけたパウロは、この囚われの身だった牢屋からこの手紙を書いたのです。パウロはエペソでのユダヤ人と異邦人との確執に心を痛めていました。異邦人教会を愛したユダヤ人パウロにとって、この確執の問題は大きな大きな悩みの種だったようです。そしてこの確執の原因はユダヤ人と異邦人の両方にありました。ユダヤ人はといえば、 後に救われた異邦人に対して優越感を持って、異邦人は異邦人でキリストの十字架における救いを信じていながらも、先に選ばれたユダヤ人に対して不必要な劣等感を持ち、その劣等感が歪んだ形でユダヤ人に対する敵意となって現れていたのです。ユダヤ人の異邦人に対する優越感、そして異邦人のユダヤ人に対する、不要な形での、劣等感、そういったものが敵意となって現れています。このユダヤ人と異邦人の間には見えない壁がありました。その見えない壁を見ることができるように、パウロが用いたのはこの隔ての壁というモチーフでした。この隔ての壁とは実際にエルサレム神殿にあった壁なので、このエペソビテへの手紙を受け取ったクリスチャンたちはすぐこの壁のことを思い浮かべたでしょう。どんな壁だったのでしょうか。エルサレム神殿の異邦人のための外庭と階段で登ってたどり着く聖域の内庭、外庭と内庭の間には1メートルほどの壁があったようです。そしてそこにはこう書かれていたそうです。他民族の誰も宮の壁の中にも、また囲い地にも入ってはいけない。そして誰でも規則を破る者は、結果として自らの身にも死を招くことになる。というふうに書かれていたそうです。ユダヤの教えではそういうふうに定められていたということです。神に良しとされるためには、これらの教えを守ることが不可欠だったとされていました。そうであるならば、ユダヤ人も異邦人もきっと必死で守っていたことでしょう。この隔ての壁というのは文字通り、ユダヤ人と異邦人を隔てていた壁のことでした。パウロの手紙を読んで、この隔ての壁を用いて、その彼ら自身の確執を示された彼らですけれども、この隔ての壁という文字を読むことによって、あの壁が私たち見えないけれども私たちの間にもあるんだということを、すごくクリアにイメージしたことでしょう。キリストはこの隔ての壁を打ち壊したとあります。その意味とは何だったのでしょうか。お読みしていただいた聖書箇所で、この隔ての壁を打ち壊すということと、という文脈の中で平和という言葉が使われていることは偶然ではないと思います。平和を意味するエイレーネは、単に心の平安、不和がそこにないという状態を表すのではありません。聖書における平和というのはもっと大きなこと、社会的な平和、霊的な平和をも意味します。これどういったことかなと私自身考えたときに、もしかするとお互いに同じ土俵で深く話し合える関係と言っても良いんではないかなと思いました。私たちは日頃日常のことを、ご飯何食べたとかですね、今日何したっていうことを話します。でもそれ以上の深い会話、そういったことさえもできるような深く話し合える関係、そういった関係がそこにあるということを、この平和というものは示しているのではないかと思ったんです。そしてこんなような状態を家族として表現していることも、私自身は印象的だと思いました。他国人は税を払わないが、その代わり何の保護も受けられず、人々の行為に頼るしか生きる術がない、生きる術を持たない、人々でした。一方、希留者というのは、納税によって一部の権利を得ることができましたが、功績とか市民権がなかった人々のことです。この他国人も希留者も、どちらもはみ出し者、権利が制限されていたものです。キリストにあっては、異邦人もそのようなはみ出し者としてではなくて、神の国の国民と同じ権利を持つ者として、同じ国民として、いやそれ以上にさらに深い人々同士の交わりである神の家族として、神に受け入れられたのです。生まれた土地、文化などにとらわれずに、 キリストはありのままで家族の一員としてくださいました。キリストがもたらした平和はそのような平和だったのだと思います。ノーロストジェネレーション、教育の機会が奪われる世代がいないように、その根本にある誰一人として取り残さない世界、そんな世界をもたらしたのがこのキリストの平和だったのだと思います。さて、こんな平和について岩間も私も NGO 職員として NGO スタッフとして多くの方々に理解を得てもらうように各教会あるいは各大学学校などでもこのような啓発のためのに出かけていくことがあります。皆さんもクリスチャンまた教会に集う者として平和について他の方々と話したりとかする機会があるのではないでしょうか。あるいは実際、ですね、平和構築、紛争などの問題に、実際に関われておられる方もいらっしゃるかもしれません。そのような、平和、キリストの平和ですけれども、この平和について私たちが他者に語るということは大変難しいことです。先日 NHK の特集で、ウクライナ人司祭が取り上げられていました。彼は肉親や友人を殺害されたロシアに対する憎しみであるとか、また同胞を裏切ってロシアに加担したウクライナ人が周りにいるかもしれないなんていう、その疑いですね。そういった疑いを心を持った人々に対して、途方に暮れている様子がインタビューで映し出されていました。そういった方々が彼の教会にやってくるわけですね。自分の肉親、友人が殺されたロシア人が憎い、あるいは家の近所にもしかしたらなんか密告するようなウクライナ人がいるかもしれないと思いながら生きているのもつらい。そんな悩みを持って教会に訪れてくる人に対してどうしたらいいかわからないとインタビューで言っていたんです。傷ついた人々、そして相手を許すことについてどう語ったらよいかわからない。私はそのインタビューを見ながら、その道のプロ、聖書の教えを語るということですね。その道のプロが、その教えをまっすぐに語れないということが、いかに無力感、いかに、という無力感がいかほどかということを想像したときに、私はこの司祭をものすごく辛い時期を過ごしているんだろうなというふうに思いました。この道のプロがそのことを直接に語れないという無力感。彼にとっては、悲しみ、憎しみの中にいる人々に対して、その彼らを取り残したくない。でもどうしたらいいかわからない。理想はある。でも現実は難しい、厳しい。そういった現場で、紛争のこと、争いのこと、平和の問題について今向き合っている、そんな苦悩を垣間見た気がしました。このウクライナの方々に思いを向けつつ、ぐっと今日岩間が冒頭で私たちをズームアウトしてくれました。ぐっとズームアウトしてみますと、紛争の影響を受け、今、この瞬間も平和を待ち望んでいる人々が世界に1億人いるという現実があります。私自身、こういったグローバルな課題について関心を持って今、ワールドビジョンジャパンという団体で働きに当たっていますけれども、そもそもこういった課題に関心を持ったのは、今藤原敦義先生が昔ご奉職されていた東京キリスト教大学という場所でした。もともと他の学生よりは割とこういった課題にもともと関心はあった方かなとは思うんですけれども、藤原先生をはじめさまざまな先生の授業を通してこういった世界の課題、グローバルな課題、そしてそこで苦しんでいる人々に対して目を向けてくれたのが、この大学での経験だったと思っています。そういった授業を通して、私自身、 がですね、今度は殻を破ってちょっと途上国に行ってみたいというふうに思ってミャンマーの孤児院に訪れたことがありました。大学時代です。そこで本当にキラキラと目を輝かせる子どもたちと遊びながらですね、よくあるパターンかと思うんですけれども、私自身が励まされて帰るみたいな、そういった経験をした旅でした。しかし同時に現実に悩んだ旅でもありました。と言いますのも、私は10日間ほどのミャンマーの旅を終えると日本に帰っていきますけれども、子どもたちはその孤児院に残されていくわけです。そして残念ながらこういった孤児になる子どもたちというのはすぐ簡単にはいなくならない、また新しい孤児がですね、その孤児院に訪れてくるだろうなというふうに、子どもたちの目を見ながら思った旅でもあったんですね。そういった、現実を突きつけられた旅でもありました。そんなことをきっかけとして、こういったグローバルな課題について、キリスト者としてどう関わればいいのだろうか、そんなことに関心を持って、その後大学院等で学び、またこうして今ではワールドビジョンジャパンというところで働きに当たっている、そんな神様の導きに感謝をしているところです。そんな私なんですけれども、この難民ということ、難民との出会いはこれまで人生で3度あったかなと思います。1度目は私が中学生の時です。今から30年ほど前に遡ります。英語の教員に中東の方がいたんですね。で、ふとした時に母が、あの先生は難民なのではないかしらと言ったんです。その時初めて、難民という言葉をカタカナで聞いて、カタカナの難民ですね。何のことかよくわからない。当時は難民が何を意味するのかわからなかったし、母に深く聞こうとはしませんでした。2度目は、一度目から20年近く経過したイギリスの留学中です。私はその時は、聖公会の教会に通っていたんですけれども、その通っていた教会では、シリア難民の方々が、町での暮らしに少しでも早く馴染めるように、その教会で英語クラスが開かれていたんですね。その教会に出入りする難民の方々と挨拶を交わした時、私の中でその中学生の頃に聞いた難民という、難民がですね、顔のある難民という存在になりました。3度目の出会いはワールドビジョンへの入団です。難民、国内避難民の子どもたちの多くは生命の危機に脅かされているだけでなく、教育の機会を奪われ、児童労働や人身取引、児童婚などの暴力の危機にもさらされている。そんなことは、入団するまでちっとも知りませんでした。イワンマをはじめ、緊急人道支援課のスタッフ、あるいは世界中から集まってくる報告を読んで、そういった現実に改めて気づかされた一人が私です。そんな報告、世界中のスタッフの報告を読みながら、一人私には忘れられないスタッフとの出会いがありました。それがムスタファという人です。今、ヨルダンでワールドビジョンのスタッフとして働いています。紛争地域を訪れたことのない私にとって、ワールドビジョンの同僚の現地の報告は支援地の人々との貴重な出会いの機会です。先日、今ヨルダンに駐在している渡辺スタッフというスタッフがいて、その彼女が書いたブログを通して私はこのムスタファと出会いました。少し渡辺スタッフのブログを引用してみたいと思います。ムスタファは2011年に大学の英文学部を卒業しましたが、その同じ年に、シリアで内戦が始まりました。内戦が始まる前は、一緒に大学に通っていた英文学部の同級生と同じように、大学を卒業したら好きだった英語を教える教師になりたいと思っていて、 ゆくゆくは語学学校を開いて多くの子どもたちに外国のことを知ってもらうのが夢だったと話してくれました。ですが内戦で夢が遠ざかってしまいました。内戦により子どもたちは勉強どころではなくなり、教育システムが崩壊して教員の給与も支払われなくなってしまいました。ムスタファを含め多くの若者が教員になる夢を諦めました。ムスタファには自分の同級生たちがその後夢を叶えることができたのか、現在どうやって暮らしているのか知る術もありません。なぜなら同級生の 90% 以上が亡くなってしまったか、もしくは国外へと逃れて音信不通となってしまったからです。昨今では今でも新型コロナウイルスの影響で同窓会などの集まりが日本でも控えられていると思いますが、内戦から11年経過してしまった今、彼のようなシリアの人々にとって同級生との再会なんて夢のまた夢なのです。ムスタファが今心を痛めているのは、シリアにいる子どもたちが抱いている夢や願いについてです。今、国内避難民として暮らしている子どもたちには、ふるさとの記憶もないから、ふるさとに戻りたいという夢さえも抱いていない。ただ日々、紛争を生き延びるサバイバルが唯一の願いで、そしてせめて基礎教育を終えたいというのが子どもたちの夢なのだと。ムスタファの現在の夢は、そういった状況にある子どもたちに一人でも多く教育を受ける機会が与えられるよう、環境を整えることです。以上が引用です。ふるさとで起きた紛争のため教員になりたいという長年の夢を叶えることができなかったムスタファ。今ではシリアの子どもたちが教育を受けられる環境を整えるため、ワールドビジョンのスタッフとして活動しています。長年の夢が閉ざされたムスタファの悔しさと無力感を想像すると、心が引き裂かれる思いがしました。しかし感動もまた込み上げてきました。努力して目指してきた教員という形でこそありませんが、教育の機会の提供という形で、シリアの子どもたちのために喜びを持って、その志や経験を生かしているムスタファの姿を知ったからです。苦悩するウクライナ人司祭や、このムスタファに平和のために、平和というのは人と向き合うということだということを強く思わされます。それぞれの、ノーワンレフトビハインド、ノーロストジェネレーションがあって、誰も取り残されることがないようにとそれぞれが思って、紛争の影響によって困難の中で生きる人たちのために、自分に与えられた使命に生きている人たちと出会います。そして NGO 職員としては、子どもたちの顔、そして最前線で働く現地スタッフの姿をまだ知らない方々に明らかにしていくこと、そんなことを使命にして私自身も働いています。スライドをお願いいたします。ワールドビジョンの創設者、ボブ・ピアス、アメリカ人の宣教師です。彼が残した祈りの言葉というのがあります。神の心を引き裂く者によって私の心を引き裂いてください。神の心を引き裂く者によって私の心を引き裂いてください。彼はアメリカで育って中国大陸に渡っていくわけですね。おそらくきっとこの飢餓という問題、あるいは紛争とか戦争の影響、どういうものかというのがアメリカにいた時にはよく分かっていなかったのだと思います。彼にとって初めて現地で飢餓、あるいは戦争の影響を受ける子どもたちの現実というものを目の当たりにした彼が祈った祈りがこの祈りでした。神様がそのような子どもたちに心を引き裂いているならば、私の心も同じように引き裂いてくださいという祈りです。皆さんは最近いつ心が引き裂かれたでしょうか。ユアマンスタッフ、あるいはウクライナ人司祭ムスタファも、彼らなりに心が引き裂かれ、今、それぞれ活動に当たっています。それぞれが、この誰も取り残されない世界のために、それぞれの使命で、その課題と向き合っています。皆さんは最近、いつ 心が引き裂かれたでしょうか。エペソ人への手紙を通して考える、キリストに倣うものとしての生き方への問いかけ。一つは、私自身は隣人、あるいは道を踏み外してしまった人、道に迷っている人を一人の人として、まるで家族の一員のように受け入れること、そのような生き方ができているだろうか、という問いかけです。もう一つは、そのような生き方を広げるために私自身が、活動できているだろうか、働いているだろうか、生きているだろうか、そのような家族の一員を家族の一員のように受け入れるという生き方を多くの人たちに伝えるために、私は何ができているだろうか、できるだろうかと考える、そして行動に移すことです。パウロが教えたキリストに倣う者としての平和、それはそんな生き方だったのではないかと思うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちにご自分の御子を十字架につけるほどの愛を持って私たちを受け入れてくださいましたことを心からありがとうございます。またそのような十字架の死を通して私たちも同じように困難に遭っている方々、命、尊厳の危機に遭っている一人一人のために祈り、また行動を起こすことを示してくださっていることもありがとうございます。どうぞ先にあなたの愛を受け入れた、また知った者の一人として、私たちが困難を覚える方々に何ができるのか、ということを日々教えていてくださいますようにお願いをいたします。今この時も紛争の影響を受ける一人一人の方々を覚えます。どうぞその方々の傍らにあなたがいてくださいますように。感謝をしてイエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。